ハマイドアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に奈良への思いや大切にしておられる言葉などをお伺いし、またその方を題材にした脚本を通して、さまざまな角度から奈良を伝える番組、ハマイドアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。さあ、今回もこのコーナー、タマイルアルファこの人に聞く、こちらからのスタートです。この人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、株式会社遊び研究所所長でいらっしゃいます宮田治様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
私は生駒市東新町にあります遊び研究所にお邪魔してるんですが、たくさんの玩具が置かれている、とっても心がワクワクするような場所ですね。
はい、ありがとうございます。ここでは手ぶらでやってきて、何かを作り上げて持って帰っていただくっていうような、そういう商品、形のない商品、遊びっていう商品を、販売しているのが一つ。もう一つは知育玩具を一つからでも安く販売しているというような二つのことをしています。で、まず手ぶらでやってきて作り上げて持って帰っていただくっていうのは、例えば万華鏡を作っていただいて持って帰っていただくんですけれども、いろんな万華鏡なんて作ったことあるよっておっしゃる方がおられるので、いろんな万華鏡を横に置いておいて珍しいものを見ていただいたりとか、家で万華鏡を作るということについての説明はしてます。例えばコマにお絵描きをして回してみたりとか、絵を描いたコマが回ったら想像もつかないような見え方をしたりとかすることがあって、いろんなものを作って持って帰っていただいていくらということで、そういう商品を販売しています。
宮田さんは玩具を作る先生でいいんですか？
じゃなくて、長年幼児の教材教具の会社に勤めていたので、そこで順調に、仕事をさせていただいて41年間、仕事をして定年退職したんですが、その後、仲間の者が店を開いたらどうかとかいろんなことを言ってくれましたので、始めたのが実際です。
宮田さんが考えていらっしゃいますこの40年以上、子どもたちにとってこの玩具っていうものはどういうところがやっぱ必要だと思われますか？
玩具は私はいつも生活を楽しむためのものだということで、年齢を問わず幼児から老人まで楽しく遊んでいただいて、生まれてきてよかったなというふうなことを感じてもらえるようなことができたらいいなというふうに思っています。
宮田さんご自身がその遊びから子どもたちの心、また大人の心までを豊かにしていきたいというふうな考えでやってらっしゃるんでしょうか？
大げさですけれども、遊ぶことは生きることっていうようなことをずっと考えてます。例えば、仕事をしていても、その仕事そのものが遊びだというような受け止め方をしてます。実際のところは、人が生活していくのにやはり競争っていうか、そういうふうなものがあって、平成元年頃に教育要領が改定されて、ゆとり教育とかいうようなことが叫ばれてから、日本人の学力がどんどんどんどん落ちていって、今ではかなり下のところに来ているんですけれども、やはりそれじゃダメだということで今見直されているんですけれども、やっぱり店にも置いてあるんですけれども、 勝ったとか負けたとかがはっきり分かるようなゲーム、どれも昔から伝わっているようなそういう伝承玩具っていうか、そういうものを中心に置いています。スゴロクは勝った負けたがはっきりしているのと、それとスゴロクを進めながらいろんなことを知識を掴むことができます。向こう側にはカードゲーム、カルタのルイヤとかトランプのルイヤとかというようなものも置いています。ということでやっぱり買った時の嬉しさ、それから負けた時の悔しさっていうのを小さい時から感じたら、やっぱりもっともっと頑張らなあかんよっていうような気持ちっていうのは出てくるだろうし、いろんな学力もついていくであろうというふうに思われます。
宮田さんがずっと子どもさんたちと付き合ってきてて、時代は変わっても遊びを求めるのは出会いであって、ゲームではなくこうやって知的玩具を渡してあげるとやっぱり目をキラキラさせて子どもたちは取り組むんでしょうね。
実際のところは毎年1月から2月になったら幼稚園の年少さん、3歳児さんですけれど、3歳児さんが何人かおっちゃんタコ上がったよというような報告があります。タコも200円程度の安いタコを売ってるんですけれども、やっぱり上がったという達成感が大切ですので、その上がりやすいタコを安く販売してるんですけれども、子どもたちがそういうふうに言ってきてくれて、それがすごく嬉しいなというふうに思います。何歳になったら何ができるか、店に置いてある玩具で確認ができたりいろいろしますので、それも一つの楽しみかなと思います。ポックリを置いてあるんですけれども、満2歳になった子供さんがお母さんに優しく紐を持って足を置いてっていう風な、説明をされて、動かしたら、満2歳からできるようになったことだとか、万華鏡作りで万華鏡が綺麗って判定できるのが2歳半だということが分かったりとかいうふうなことで、ですので2歳半以前の方には売りませんというようなことを経験しながら、私も遊んでいるようなもんですので充実して生活しています。
まあ、高齢者の方々にも玩具を使っていろいろとこのされている取り組みもあるとは思うんですけれども、どんなふうな形をされていらっしゃるんでしょうか。
ある老人福祉施設からのご要望で、そこに入所している老人の方に万華鏡作りを講習してくれないかというふうになご依頼があって、万華鏡作りを講習に行ったんですけれども、最初は20人ぐらいおられたんですけれども、かなりもつっとして誰が来たんやろなというような顔、あの表情で見ておられたんですけれども、作り上げて覗いて綺麗ですかというふうに尋ねた時に、急に表情が柔らかく変わります。でこれっていうのは子どもの場合も一緒で、2歳半以降の子どもさんが作り上げた時で初めて見た時に非常にいい表情をしてくれるので、それがすごく嬉しいです。で、老人の話に戻りますけれども、老人の場合はやっぱりそれからいろんな話が弾んで、昔はこうやったとか、懐かしかったとか、また来てねとか、いろんな会話ができて楽しかったこともあります。はい、
じゃあ宮田さんがそうやって出張で講座に行かれて、そんな嬉しそうな顔を見るとたまりませんね。
はい、よかったなというふうに思います。はい、
ここ奈良っていうところなんですが、宮田さんは生まれも育ちも奈良でいらっしゃるんですか。
奈良じゃないです。あの大阪の堺市で生まれて、大阪の会社に就職したんですけれども、大阪の会社の所在地がちょうど近鉄沿線やったので、奈良県生駒市に移ってきたのが30年以上前かなというふうに思います。
30年以上奈良にお住まいで、またこの研究所を立ち上げられました。ここ奈良、そして生駒市っていうのはどんな町なんでしょう。
すごくいい町で、のはあの伝統的なものっていうのがかなり根付いている町で、生駒山は縁の行者が初めて修行したところやと いうようなことで、天の行者の石像がたくさんあったりとかします。で、あの生駒の市内を流れている川ですけれども、竜田川で、百人一首にも呼ばれているような川があって、昔からのいいところがたくさんまだまだ残っています。
じゃあその子どもたちもすごく育ちやすい町ですし、大人の皆さんもこのね素敵な町に住まえるということで、やっぱり宮田さん奈良を愛してらっしゃいますね。
はい、あのもちろんですよ。はい、
さあ今後宮田さんはどんな風にしてこの遊び研究所から展開していきたいと言いますか、進めていきたいとお考えですか？
もうかなり高齢ですので、そういう風なことを考えるのではなくって、今現在いろんなところの方がいろいろおっしゃってくれるので、それに従って行動していこうと思います。生駒フェスタとかいう、あれもああいう風なイベントに参加しないかっていう風なことで、言ってくれていて、平城宮の公園で行われる、イベントにも参加したりとかいう風なことで、そういう風なイベントの場所で遊びを広めていけたらなというふうに思っています。
そのイベントの場所では具体的にはどういったことをされるんでしょうか？
やっぱり今まで言ったのと同じように、楽しく作ってもらえるようなものを思っていって、例えば風車作りとか、例えば万華鏡作りとか、そういうふうなものを、店でやっているのと同じような状態で、販売しています。
その場で風車を作ってもらって風に当てていただくって感じですね。
はい、ある学童保育所で風車作りの講習をした時に、40人ぐらいの子どもさんたちが風車を回しながら帰ったよというふうなことを聞いて、すごく良かったなというふうに思ったこともありました。
伝承といいますか、伝統玩具を宮田さんからやはり子どもたちに伝えていかないといけないというふうにお考えですか？
取り立てて伝承玩具っていうようなことは考えていないんだけれども、結果的にはそうなるんじゃないかなというふうに思います。例えば駒回しにしても、回し方を教えてほしいとおっしゃる方もおられるんですけれども、いろんな種類の駒を用意していて、回したらひっくり返ったりとかいうような駒があったりとか、紐で引っ張ったらすごく回しやすい駒があったりとか、その回しやすい駒っていうのはやっぱり先ほど言ったような達成感を、導いてくれますので、幼稚園の子どもも小学校の子どもも男の子も女の子もみんな回せられるよというような駒を販売したりとかもしてます。はい、
宮田さんの手にかかったら楽しいことがいっぱい起こるんじゃないかなという感じがするんですけれども、子どもたちが持ってるおもちゃがですね、まあ、病気になっちゃった、壊れちゃったということで、宮田さんはそれをドクターとして修理とかはされたりはされるんですか？
おもちゃドクターをしてます。おもちゃドクターっていうのは、福岡交流塾おもちゃ病院っていう全国の組織があって、その中の、奈良県の組織があって、その中に、生駒市のおもちゃ病院があって、まあそこで、開催のお手伝いやとかいうふうなことをしています。治る率は 95% 程度、治って、お返しできるんですけれども、やっぱりその場で子どもたちが見ている時の方が楽しいです。
なんか壊れてしまったものをもうそのまま捨ててしまうんじゃなくて、やっぱり生まれ変わらして使えるようにしてあげたら大切にしますよね。
この発想のスタートはやっぱりもったいないっていうところからスタートしているんですけれども、昔からの親からもらったおもちゃを持ってきて直してほしいとおっしゃる方もおられるし、いろいろそれも楽しいことを、経験をさせてもらっています。
おもちゃのことなら宮田さんに何でも聞いたらいいのかなという感じがしてまいりましたけれども、さあこれからまあクリスマス、そしてお正月ということで、子どもたちは玩具に接する機会が増えてきます。
はい、特にお正月はやっぱり伝統的な行事が多いものですから、まあまあ下こ上げ歌にもあるように、 駒回しをしたり凧揚げをしたりして、楽しく遊んでもらえたら、嬉しいんですけれども、今お客様の中ではやはり国へ帰って凧揚げをするよとかいうような方もおられて、帰省するのに持っていく玩具っていうのを探しておられる方が非常に多くって、例えばすごろくを持って帰ったりとかというようなお客様が非常にたくさんおられます。
はい、なんか嬉しいですね、矢田さんと関わったおもちゃを持って国にといいますかね、田舎に帰ってくださってお正月を過ごしていただく、遊んでもらうということです。さあそれではぜひとも皆さんに、ちっちゃいお子さんに限らず、ぜひこちらのおもちゃ研究所に来て玩具におもちゃに関わっていただきたいですね。
そうですね、この店はたくさん儲かるというよりも楽しんでいただくという店ですので、いろんな玩具も安く提供してますし、いろんな遊びの体験も安く提供してますので、ぜひおいでいただけたら楽しめると思います。それと一番の望みは、子どもたちに関わるお仕事をしておられる大人の方がここでいろんな遊びを体験してもらって、遊び力をつけて、子どもたちと、楽しく遊んで、子どもたちとの交流のうまくできるだろうなと思いますので。
そうですね、大人の皆さんが学んで、それを子どもたちにも伝えてもらって、コミュニケーションを図るっていう場にしていただいてもいいですね。
中には若い女性の方が駒回しにハマってしまって、駒回しの練習をしていただけるんですけれども、大体は10分ぐらいで回せるようになります。何言うことを聞いてやってくれたら回りますよっていうふうに伝えたら、もう練習しない方も、私は素直じゃないから回らないとかいう方もいたり、楽しいこともいっぱいあります。
はい、たくさんの方に本当に来ていただきたいと思います。心豊かに生きる力を育む株式会社遊び研究所所長でいらっしゃいます宮田治様にいろいろとお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
玉ゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子、玉ゆら劇場、遊びをせんとや。我が家のいつもの風景、遊んでばかりいないで勉強しなさいと息子たち二人に言うと、はーいと返事だけしてそれぞれの部屋に戻っていく。部屋に戻ってもまたどうせ好きなゲームをするんだろうな。さっき新しいゲームソフトがどうのこうのと話していたから。子供たちの遊びの中心はゲームであることは確か。息子の友達がよく遊びに来るが、なんとも静かなので何をしているかと思ったら、それぞれのゲーム機を持ってきて、それぞれがゲームをしている。とてもみんなで遊んでいるという感じではない。これなら別に友達の家に行かなくてもできるじゃないの。遊ぶってもっと賑やかなものだったような。私が小学生だった頃、家に友達が遊びに来るとなると、父がいつもこう言っていた。静かに遊べって言っても無理だよな。お前たちずっと喋ってるだろ。よくそんなに話すことあるな。と苦笑いしていたのを思い出す。確かに何を話していたんだろう。何も覚えていない。けれどなんだか楽しかった。外でもよく遊んだ。近所の公園に行って友達と鉄棒にぶら下がったり、 時に砂場で遊んだり、落ち葉集めて山作ったり、そんな時間が全部遊びだった。話したり体を動かしたり、そうそう、駄菓子屋に行ってそこのおばちゃんと長いこと話し込んでいた。今日学校で会ったこと、今流行っていること、時にはお母さんと喧嘩して怒られたことまで。そういえばあの駄菓子屋さん、こないだ立ち寄ったらコンビニになっていた。こんにちは。おばあちゃんがやってきた。私のおばあちゃん、子供たちにとってはひいおばあちゃん。もうすぐ90歳になる。私の家の近くの公民館で歌を習っている。歌といってもコーラスとかじゃない、短歌。短歌なんて昔国語の教科書で習ったように思うけど、全然よくわからなかった。おばあちゃんはその短歌の教室の帰りに立ち寄ってくれる。静かね。みんなお出かけしているの？ううん、それぞれの部屋にこもってゲームでもしてるんじゃないの？天気がいいのにどうして外で遊ばないのかしら。おばあちゃん、外で遊んでる子見たことある？そりゃあなた、あなたもそこの公園でよく遊んでたじゃないの。おばあちゃん、私もう子供じゃないのよ。もう時代が違うのかもね。でも子供の仕事は遊びよ。そのために生まれてきたんだから。いえ、子供だけじゃないわね。人間は遊ぶために生まれてきたのよ。と言ってスーッと大きく深呼吸をしてこう言った。遊びをせんとや生まれけん、戯れせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば我が身さえこそ揺るがるれ。遊びっていう言葉は分かったけれど、何を言っているのかよくわからない。私のんという顔を見ておばあちゃんはこう言った。遊びをせんとや生まれけん、戯れせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば我が身さえこそ揺るがるれ。これはね、良人秘書の中にある歌なのよ。おばあちゃんの話によるとこういうことだった。良人秘書は平安時代の終わり、今から800年以上前、その頃の流行歌、流行っている歌を集めた本とのこと。へえ、流行っている歌が昔もあったんだ。今なら AKB とかアイドルが歌うような歌ってこと？そうね、白拍子っていう歌と舞に優れた女の人が歌を流行らせたから、その頃のスターって言えるかもしれないわね。平安時代なんて全然気にしたこともなかったけど、流行歌があってスターもいたとなると、なんだか急に身近な気がしてきた。遊びをせんとや生まれけん、戯れせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば我が身さえこそ揺るがるれ。いい歌でしょ。とおばあちゃん。いやいや、おばあちゃん、私には何を言ってるかわかりません。意味を教えて、と尋ねた。遊ぶために生まれてきたのかしら。戯れるために生まれてきたのかしら。遊んでいる子供の声を聞いていると、なんだか感動して自分の体も動いてしまいますよ。そんな意味かしらね。ほら、前に家族みんなで海に連れて行ってくれたことがあったでしょ。まだあの子たちが幼稚園で小さくて、あの時とても暑くて 私はテントの下から出られなかったけど、いっぱい遊んだ気がしたわ。だってあの子たちずっと砂山を作ってたでしょ。波が来て壊されても何度も何度も砂山作って、あなたはもう帰るからって何度声かけても、二人はずっとお山を作ってた。まあなんて見事に遊んでるんだろうって、なんだか私ね胸が詰まったわ。良人必勝の歌を口にすると、いつもあの時の小さな兄弟の姿が目に浮かぶのよ。ありがとうね。おばあちゃんの言う風景、無心に遊ぶ小さな男の子が二人。そうだ、本当に遊んでた。そんな小さな子供の遊ぶ姿にありがとうというおばあちゃん。思わず私は2階にいる息子たちに声をかけた。あんたたち降りてきなさい、おばあちゃんが来てるわよ。しばらくしてめんどくさそうな顔した息子2人が下に降りてきた。まあまた背が伸びたわね。ねえ今も必死に遊んでる？とおばあちゃん。遊びよせんとや生まれけん、たわむれせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば我が身さえこそ揺るがるで。
パッケージの未来の先端に大新加工。
タマエのアルファ、奈良の響き、お楽しみいただけましたでしょうか。番組の最後はニコの演奏をお楽しみください。タマエルアルファ、奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。